皆さんこんばんは。カラマストレイン店長の浅香です。一つ前の回には待望の隊員 A が登場してくれました。まあイメージからするとね、皆さんどうだったですかね。ただ話し方もそうだけど、常に冷静で、よくね、隊長の方から、いや、もう少し皮破ればとかね、もうちょっと自分壊せばってね、しょっちゅう言ってんだけどね、なかなか壊さないタイプ、崩れないタイプ。それが良さでもあるんだけどもね。そんなんで、楽しいトークをさせてもらいました。で、今日はですね、17ページ目、カラフト鉄道調査隊17ページ目の解説ということになります。だいぶ終盤に、かかってきました。西海岸側の本来の最大の目的地だった、今日はエストルト、ここのお話をしたいと思います。上から降りてくる形でね、道路から、そうですね、車にするとね、3、40分ぐらいで、このエストルという町に入っていきます。隊長のね、印象としては、破壊されまくっちゃった町だから、その昔の統治時代の、遺構を少しでも味わえるなら、感じられるならっていうふうに思ってるんだけど、ほとんどない。王子製紙の元工場の、だいぶ縮小の部分ね、ちっちゃくなっちゃってる部分と、無数に、この町の中に伸びてる納浪の、線路跡ぐらいかな。それとやっぱりここは非常に激戦だった場所でね、一番上はね、北緯50度線のコトンの1週間、それからシリトルでの、その交渉を含めた、そこでの対峙、それと南の方でいうと真岡市内じゃなくて、真岡から豊原に抜けていくループ線の方なんだけども、熊笹峠っていうのがあってね、そこでソ連軍を迎え撃った銃撃戦、それとやっぱりこのエストルのこの浜で起きた、その多分88師団かな、がソ連軍の上陸を、ここで迎え撃って、かなり、な銃撃戦があったというふうに聞いてます。そういうイメージもあるところだから、もろ手を挙げて「いやね」っていうふうにいう雰囲気にはなかなかね、やっぱいかないところもあって、ただそんな中でもそれでも調査隊だから、いや、我々の目線で何ができるっていうところをね、重きを置いて、中をぐるぐる見てきました。で、鉄道に関してのやっぱりその印象としては、函館市電の函館市内の路線をもっと複雑海域に大型化したような感じ、つまりその町市内を取り囲むように長方形の路線があって、その中にまた細かくいろんな枝線がついてという形で、いろんな写真がね、埋め込まれてるんだけど、全部足していくと、隊長のエストル軽便の図って書いてあるけども、大体これになってくるね。で、そうするとやっぱ長方形で動いてたんだなと、それと最後はこれ浜まで、線路はあったはずなんで、その辺のね、跡もね、ちょっとね、終えたんで、多分そういうノリだったと思う。で、あと、一言伝えておかなきゃいけないのが、前回の討論の時に、ずっと南下を間宮海峡沿いに行く線路があるけど見つけなくていけないよって言ったと思うんだけども、その線路がね、やっぱり反対側から見ても行けるとこまで行ってみると向こうからやってきてるんだよね。つまりやっぱ討論とエストルというのはつながってる、この軽便でね。で、こっちにあったその パルプの工場にも大きく2箇所あるからね、つながってた。だからもしかするとその当時時代からあるこの線路だからね、東路とそのエストルとの間の中には、これが、まあ、交通インフラ、多分ねバスもあったと思うんだよ。だけどこれは、事後表に何もそんなものも出てこないし、それに類する資料もやっぱりないんだよね。だけど多分ねそういう使い方をしてたんじゃないのかなという気がとてもします。それとこのエストルという、まあ、素敵な、ね、ネーミングの場所なんだけども、カラフトの中でも完全に幻の地、まあ、本来だと線路ができて町ができてっていう、こう順番で進んでいくんだけど、ここの場合はやっぱりその、まあ、国策もあって、まあ、ことは急ぐということでね、産業の発展が先に行ってしまって、インフラが追いつかなかったという独特で、まあ、最後までね、結局一本の線路でここへ到達することはできなかった。だけどカラフト第二の都市であったっていうことは事実なんだよね。前でも言ったけども、その船でここを、まあ、行ったり来たりと、要はその直接ここへ行くにはカラフトからじゃなくって船で直行でという形になったんで、完全にそのカラフトの中でも、まあ、浮き島というか、まあ、四方八方が、まあ、閉ざされたと。だけどとても重要な大きな町だったということに説明的にはなると思います。でこのエストルのそのまあ行ける線路はね、全部行ってみたんだけども、そうねというぐらいでね、まあ、特段そこから先に進みたかったけど進めるものもあんまりなくて、ああそうなんだというよりも、そのむしろその、まあ、一番最後に画像に出てるね、まあ、上陸の浜、日本軍のその守備隊と、まあ、交戦をしたね浜って、あここに、当然だけど隊長はそういうの経験したことないけども怖いだろう ね、そういうね上陸艇が上がってきて、まあこちらもできる限りで、まあ、応戦して一度は引き上げていったぐらいだからすごかったと思うんだけどね。まあでも後々になっていろいろ調べてみると、どうもここの守備隊には戦争が終わったということの伝達がされてなかったみたいな、意図的にじゃなくてね。まあだけどそれがまあ伝えられてても交戦はあったような気もするけどね、まあ、そういうねちょっと重いものもあるけど、そこの場所に行ってみて、あここは歴史の舞台だったんだなというのをね目の当たりにすることはね、隊長としてもね貴重な経験ができたと思います。でこの浜よりもうちょっと南側に、そのここの玄関口であったはずの港があるはずなんだよね。あとはね砂地だからね、どこにもそういうらしきものはね間違いなくそこにあって、ただねそこはねゲートで閉められて完全に出入り禁止になってるのね。だからまあそこがもし行ってたらね、もうちょっと違うものも見れたんじゃないかなという気はしたんだけども、まあそこはね入れないから、まあしょうがないわと。であと市内はね、日本の統治時代のその生活の中心地をそのまま利用はしてなくて、四角形の路線からちょっと海沿いのところに、まあなんていうかな、ソビエト人町みたいのを新たに作ったりねして、ちょっとやっぱり西洋風の社宅というか、まあ単純じゃないけどね、まあもうちょっと小綺麗というかこじゃれてるけどね、いう町がこうやって存在してます。余計なものを頭から全部外して歩いたらね、とてもおしゃれ。店長前にねイタリアに行ったって言ったけども、イタリアっていうのは日本にいてね、昔の日本に似ててね、結構ざっくりだね、町と国としてね。でここもねそれと同じような雰囲気があって、ここも舗装してあるところはねもう部分部分なんだけども、そのやたら高いハイヒールを履いた姉ちゃんがね、もうパンパンのジーパン履いてね、ノースリーブでね、そそるじゃんとか言いながらね、そういうのが喫茶店じゃないんだけど喫茶店もどきみたいのがあってね、お茶をしているとか言ってね、 やっぱりね、ちょっと雰囲気は日本ではちょっとなかなか見れないカフェかな、でもカフェなんだろうな、うん、というようなところがありました。あとそのエストル中学校という、これはね当時の建物をね、なんとまだも使ってたんだよね。これはあの石造りのとても立派なもんでね、とてもびっくりしました。でこの小学校のところに、なんかバンがグレーのやつ止まってるでしょ、この軍用車っぽいやつ、まあ、昔のハイエースというかね、ライトエースというかね、そういう作りなんだけどね、これがねやたらこの車もね結構あるね。何人か乗るときってね、だいたいこの車、もう豊原からほとんどこの車ね。まあさすがにシスカとかこの辺から上にはこの車見てないけど、なんかねやたらね非常に多い、まあ、カラフトのハイエースっていうかな、そんな感じだよね。でまあここでなんかな、一つの区切りがついちゃったっていう感じがね、正直ねしたんだよね。だからエストルから攻めてって道路で終わってフィニッシュだったら、もうちょっと進み方が違ったのかもしれないけど、ボンボンボンボンの最後ドーンと来てエストルへ戻ってきたんで、という、まあねここはダメだったっていうことじゃないんだけど、やっぱり、ね、往々にしてあるよね。期待は外れて、期待してなかったところが実はね、万馬券っていうね感じのね、まあそういうことかなというふうに、思いました。まあこれから隊長と隊員 A は、いよいよただただ南下を始めていきます。それはこの次のページと続いていきますので、またよろしくお願いいたします。今日はここまでです。皆さんさようなら。